ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けいたします。この番組はラジオカフェ会員会がお送りいたします。さて、本日のラジオカフェ正会員だより、今回で第15回目を迎えます。本日の司会進行は京都コミュニティ放送会員会委員の太田光平です。私は NPO 地域環境デザイン研究所エコトーン、またこのラジオカフェをサポートするサポートカンパニーですね、ラジオカフェ株式会社の代表を務めています。もう15回をこう迎えますけれども、たくさんの正会員の皆さんからこのラジオカフェのメッセージをお伺いしておりますが、本日のゲストはですね、まあ京都でも 大活躍をされている株式会社上田本社の代表取締役社長岡村光康さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、上田本社といえば五条通りをね、こう走っている、歩いたり走ったり、自転車で通り過ぎると必ずこう目につくかっこいいビルがありますよね。
ありがとうございます。
ね、リノベーションされた、はいはい、岡村さんなんですけれども、上田本社どんな会社かご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、もともとは、まあ、文豪卸から始まった会社なんですけども、はい、まあ、今はオフィスのですね、まあ、ディーラーといいますか、オフィス全般に、まあ、こういう空間設計であるとか機器類を収めるっていうのが、まあ、本来なんですけども、ただ、まあ、そこであんまりこう存在価値がないので、うん、まあ、考えてみれば企業というのは人が働いてるわけですから、はい、その人のことにスポットを当てて、まあ、どのようにこうモチベーションできるかとか、はい、どういう場を作ってどのように人が交差したら価値が生まれるかとか、うんうん、まあ、要はそういう人にスポットを当てた形の場作りだとかですね、まあ、そういう形で展開をしていっております。
そっか、いろんなその文具だ、はい、まあ、いろんな機器はあるけれども、やっぱどういう空間で、まあね、そこで長い時間を、
ね、うん、そうですね、
オフィスなんか過ごすわけですから、はい、そこはやっぱ気持ちよく働く空間かどうかっていうのは大切ですよね。
そうですね。
なるほど。五条通りのところには事務機の上、まあ、はい、ビルがありますけれども、はいはいはい、あちらはね、はい、リノベーションされて、はいはいはい、いろんなオフィス入ってありますよね。
そうですね。まあ、リノベーションというのも、まあ、私ども今言いますように別に建築設計が専門でもないですし、はい、あるいはデベロッパー的なことでも全くないですし、でもまあ今リノベーションというのもまあ割と展開をしてたりとか、相談もお受けしたりしてるんですけども、同じことでやっぱりこの人がどうモチベートされてとか、どう集まってどう交差したらどう価値が生まれるかみたいなことをずっと、まあ元はオフィス内でやってたんですね。
なるほど。
でそれを、まあ、たまたま、まあ自社ビルも、もうかなりちょっともう用途がなくって潰さないとダメだという状況になってたものをですね、まあ、同じような仕掛けでビル内にそういう、こう仕掛けといいますかね、いろんな人が集まって、いろんな価値を生み出すみたいなことをやればいいんじゃないかということで、まあ、いわば空いたビルにそういうことをやってみたら、まあ、いっぱいになって、まあ、ビルがこうにぎわったと、
再生、そうですね、
という形のリノベーションなんですね。
なるほど、なるほど。
で考えてみれば、そうするとその、まあ、我々またそれビル向けにやってたんですけど、うん、まあ、意外と結構相談とか、はい、お話いただいて、まあ、ちょっと地方に行ったりすることもあるんですけど、それはその町に展開すれば別に町おこしになるわけですね。
なるほど、なるほど。
古いビルに向けてやってたら、はい、まあ、リノベーションであり、町に展開したら町づくりになる。
なるほど、なるほど。
そんなような形ですね。
そっか、それこそそういう人が集まる、集客する、うん、そこからこう賑わいが生まれてくるような、うん、まあ、コミュニティが、
そうですね、
醸成されてくるっていうことですかね、はい、うん、そっか、なるほど。その点でいうと、このラジオカフェもですね、はい、街中にこういう、うん、まあ、皆さんが発信できるような機能をこう持たせたというような形ですけど、うん、岡村さん、ラジオカフェの正会員になられて、はい、もう大体10年目ぐらいですかね。
そうですね。確か、まあ、私どもその活動の一環としてその京都流議定書っていうのをやってるんですけど、はい、まあ、それがちょうど今年やるんですけど、今年もやるんですけども、まあ、10年目になるんですね。
10年目
で、それの第1回の時にラジオカフェさんにも、まあ、ご協力いただいてとかですね、はい、まあ、多分そこからのお付き合いだと思います。
そうですね、
は
い、
なので、まあ、10年前になりますか ね
10年前、はい、このラジオカフェが今度のこの4月1日からですね、15周年を迎えて、またこの、まあ、COP3 っていうのが1997年になって、はいはい、まあ、京都議定書っていうのが発行されましたけれども、うん、そこから20年の節目になりますが、うんうんうん、この岡村さんが手掛けられている京都流議定書、
はいはい、
どんなイベントなんですか。
そうですね、まあ、毎年のこう変わらない思いとしては、 まあ、そういう面ではこういうねラジオカフェさんともこうつながる部分あるかと思うんですけど、はい、やっぱりこう、まあ、一つは自分ごとにねしていくっていうことにもつながるんですけど、まあその何て言うんですかね、こう効率の反対側といいますか、その、まあ、効率だとか標準化とか、ね、今までその日本はそういうふうに流れてきたのがですね、まあそうじゃないよなと、
うんうんうん、
まあ、いわゆるこう目に見えない数値化されないような価値がね、
は
い、まあ、これからっていうかもう少子化になっていってる日本においては重要じゃないかと、はい、でそういうことにおいて言うと京都にはまだそういうことが残ってるんで、それをこう、まあ、もう一回我々がちゃんと知って、でそれをこう再発信していくことが重要じゃないかというようなのが一つと、うん、
はい、
まあ、もう一つはその、まあ、京都もせっかくいろんなものがあってね、素晴らしいものがあって素晴らしい思いの人がいろんな活動してるんですけど、はい、なかなかこう一枚にならないと言いますか、
うんうんうん、
いうことがあって、まあ、それをその、まあ、さっきのビルのリノベと同じなんですけど、実は、はい、まあ、いろいろ集めてね、はい、交差することによって、うんうん、そのまた新たな、ね、価値が生まれるんじゃないかとか、まあ、それこそイノベーションが生まれるんじゃないかなということでやってるイベントです。
まあ、確かにその狭いコミュニティの中でいくと、うん、まあ、まあそれはすごく気持ちいい心地いい部分もあるんですけれども、うん、なかなか新しい情報だとか人とのつながりなく、
うん、
その中にこう留まるんではなくて、うん、外からの刺激一緒になって何かやることが実は街づくりにもつながってくるんだと。
そうですね、また新たな価値が、ね、
価値もね、
生まれたり
だとか、はい、でも京都ってもうずっとそうやってね、
うん、
来たんですよね、
うんうん
うん、で、まあ、今そういう、まあ、まあ、作り、まあ、イベントを通してこうやられてることがもう10年目を今年で迎えると。
そうですね、
ねすごいですね、
うん、まあ、そんな風に続けるつもりではなかったんですけど、
ええ、
まあ、気がつけばというか、まあ、途中からはまあ、ね、まあ、とりあえずまあ10年まではみたいなことで思ってはやってきましたけど、
はい、でもやっぱり、まあ、そういう場を求めてらっしゃる方、なかなか自分たちで場を創出するところまでができなくても、うんうん、やっぱそういうところがあると何か、うん、また動き出していくことがたくさんあると思うので、
うんうん、
素晴らしいそのなんていうかな、役回りというかそういう活動は素晴らしいと思いますね。まあ、そんな中にあってこのラジオカフェ最初にね、いろいろ ご一緒させていただいてからのおつながりですけれども、岡村さん、このラジオカフェの番組に出られるのは、
うん、
この10年ぐらいの中で何回ぐらいですかね。
多分確か3回目になると思います。
はい、ありがとうございます。まあね、その節々で多分いろんな情報をここからお発信いただいたと思うんですけれども、まあね、岡村さんがどうこのラジオカフェをですね、こう見てらっしゃるのか、また、どういうふうにこう使える可能性があるのかみたいなことを一曲挟んでからですね、はい、後半お伺いしたいと思います。
はい、
ここで一曲ご紹介させていただきましょう。山下達郎で風のコリドー。 さて本日のラジオカフェ正会員だより第15回目を迎える本日は株式会社上田本社代表取締役の岡村光康さんをお迎えしてお話をお伺いしております。前半で上田本社どんなことをされているかと、また京都リギテーションの話もいろいろお伺いしましたけれども、ラジオカフェにこういうふうにご出演をですね、何度もしていただいたりだとか、いろんなところでこう、接点を持たせていろいろやらせていただいておりますけれども、過去で言うと振り返ると、岡村さん、どういうラジオカフェに印象を持たれておりますか？
いや、それはね、こういう、こう、地域というか、コミュニティラジオというんですか、はい、そういうものの本当に先駆けで、そんなことができるのかとかね、いうような、最初聞いたとき、そんな印象でしたから、そこからずっとやってられるっていうところがね、もう本当にすごいなと思いますし、やっぱり、こう、狙いとしては、なんていうかな、その地域の人っていうか、その市民一人一人がね、のこう関心事というか、自分ごとをにしていくというかですね、いうような多分こう思いで作られてるのかなというふうに思っておりますけどもね。
なんかその自分ごとをどんどん開いていくためにですね、ここがどう機能できるかなっていうこともこの間ずいぶん議論してきたんですけれども、自分ごとでやっぱ留めておくんじゃなくて、どうやっぱこの発信を通してね、この思いを共感をこう伝播させていくかみたいなところで言うと、これからの話ですけれども、この15年を超えてですね、これからですけれども、岡村さん、ラジオカフェにもっともっとこういうとこ頑張れとか、もっとこういうふうにしてよっていうようなことがあったら教えてください。
そうですね、こう割とって言ったら失礼ですけど、こうネットとの、連携みたいなことはもうなんか取り組まれているようですし、そうすると、割とこう他のことでもそうですけど、こうスケール小さく、そういう、それこそ IT のね、連動みたいなことで、スケール小さくやることがでも本当に伝播させていくことだと思うんですね、今そんな時代だと思いますし、やっぱりその辺のこうつなぎのところをやってられると思うので、それ自体の、もうちょっとこう発信っていうかな、そんなことやってられるので、どうしてもその普通のこうラジオっていうかな、そういうことと比べて、例えばこの地域エリアでやってられるので、そんなに発信できないのかなって、まだまだ多分思ってると思うんですね。ところが、実際はそういうネットとの連動で、別にその全国とかね、当然もっと言えば世界でね、そんなこと発信できるんですよみたいなことを、本当にたった一人のこの関心事とか社会課題みたいなね、そういうところらへんでもそういうふうに世界に広げていけるみたいな、
なるほど、
そういう発信がちょっと、もっとしていただけたらいいかなと思います、
ね。ありがたいですね。そうなんですよね、ローカルな情報、特に京都だからっていうのもあるんですけれども、京都じゃなくても地域や社会の課題に対してこんなふうにアクションしてるとか、こういうふうに自分ごとにしてそれを開いて発信してるみたいなことっていうのは、いろんなモデルが京都にはあって、でそういういろんな人がいて、そういうことをですね、今言われたように、京都だけの話じゃなくて、どんどんこう他都市にでも聞いてもらって参考にしてもらえるようなモデルのこう発信というかね、みたいなことにもっとラジオカフェが私たちもね、こうしていきたいと思いますし、また岡村さんのように正会員の皆さんに支えられて、またそれだけじゃなくて聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、このラジオカフェをですね、もっと多くの人に支えられながらこれからもやっていきたいと思いますので、また協力のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
本日はありがとうございました。この番組はラジオカフェ会員会がお送りいたしました。